皆さんこんばんは、賛美とまた共に祈ることができたその機会に感謝をいたします。それでは早速ですけれども今晩の御言葉を共に見ていきましょう。新約聖書ペテロの手紙の第2シリーズでしばらく見ていますが、今日は2回目第2ペテロ1章の12節から、いつも思い起こして歩む、いつも思い起こすことの必要について、しばらく御言葉を見たいと思います。第2ペテロ1章のでは12節から15節までをまず拝読させていただきます。ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。また私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。まずここまでにしたいと思います。一言短く神様にお祈りをさせていただきます。天のお父様、水曜日の集会に私たちを導いてくださって、共に賛美を捧げ、また祈りのひとときを持つことが許されたことを感謝します。また尊いあなたの御言葉をまた、学ぶ機会を与えてくださったことも感謝をいたします。どうぞ今晩の御言葉を通して私たちに必要なことをまた教えてくださいますようにお願いをいたします。どうぞこのものもどうぞ主のご栄光のために用いてくださいますようにお願いをいたします。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ここでペテロは3度思い起こさせという言葉を繰り返して、恵みと真理を思い返す必要を言いました。12節の最後のところで、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。13節の前半で、これらのことを思い起こさせることによって、また15節の2行目では、あなた方がいつでもこれらのことを思い起こさせるよう私は努めたいのです。思い起こさせ、思い起こさせたいのですと彼はここで繰り返し言いました。祝福される信仰生活というのは、救いの恵みをいつも思い返して、そして感謝するときに始まると思います。私たちは自分の立っているその信仰と、また神様がくださった恵みというもの に生きていますが、それを忘れて、いくらいろいろなことをしたとしても、私たちの信仰生活というのは何か虚しさや、また私たちが望んでいないような結果を生むんじゃないでしょうか。私たちが聖書を深く知るようになって、仮に奉仕をするようになったとしても、いつも神様が私たちにしてくださった素晴らしいことを思い返し、信仰の基礎、信仰の原点というものにいつも私たちは思いを思い返すときに、神様はその生活を祝福し強めてくださるんじゃないでしょうか。私たちはいつも真理とは何なのかということを確認し、また その確認することをいつも繰り返し習慣するとき、習慣化していくときに、私たちの信仰というのは神様が引き上げてくださり、神様が喜ばれる信仰者としての姿を私たちは見させていただくことができるんじゃないでしょうか。ペテロはここで思い起こさせることを彼の最後の働きだということを言いましたけれども、彼はでは何を思い起こさせようとここでしたんでしょうか。今日3つのことを御言葉から見たいと思います。まず彼はキリストの真実とその力を思い起こさせようとしました。キリストにある真実とその力でありました。12節、ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理を固く真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによって、あなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っていますと言いました。ご存知の通りに、ペテロというのはイエス様と一番近くに歩んでいる人でありました。彼は弟子の先頭に立ってイエス様とこのイエス様の地上を歩む人でありました。彼はイエス様を間近にし、イエス様がされた多くの奇跡を見る人でした。また彼は彼自身にイエス様から語りかけた言葉のその力をも体験する人でありました。ある時彼は湖に出て、そして魚を取ろうとしていましたけれども、一匹も魚を取ることができませんでした。しかしその翌朝、イエス様は現れて、深みに漕ぎ出して網を下ろしてみなさいとおっしゃられました。彼はいろんな思いはありながらも、イエス様のお言葉通りやってみました。すると、そのお言葉通り魚をたくさん取ることができる体験をする人でありました。彼は多くの奇跡を見、また多くの人が癒されたり、また神様が言葉によって嵐を鎮められたり、もう人の人間の力ではない力をこの方は持っているということを彼はまざまざと間近に見る人でありました。それだけではなく、彼は私は絶対あなたを裏切ることはしませんとイエス様が十字架にかかられる前に豪語した人でした。しかし彼はイエス様が、あなたは今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言いますと言われた通りに、彼はイエス様を知らないと言ってしまう人でありました。彼は自分にかけられたイエス様の言葉、その言葉が真実であられる、しかしそのように否定しても、イエス様は私を愛してくださっている、そのことを彼は鶏が鳴いた後、イエス様が愛の眼差しを通して見られたことを通して彼は感じたと思います。それだけではなく、イエス様は十字架にかかられて、そして死なれ墓に葬られました。イエス様は3日目によみがえられましたけれども、その後多くの弟子たちはイエス様を離れました。ペテロもそうでした。ああ、私なんかイエス様を3度も裏切った、もう私なんかダメだと彼は思っていたでしょう。しかしイエス様は彼のところに歩み寄って、そしてガリラヤ湖のところで、あなたは私を愛しますかと3度も彼に歩み寄られました。もう彼はイエス様のその奇跡、イエス様の言葉の真実、いやそれだけじゃなく、イエス様の 自分自身に対する誠実さ、真実さを彼はまざまざと体験する人であったと思うんです。イエス様はよみがえられた後天に引き上げられました。イエス様はおられませんでしたけれども、このペテロは別人のようになってイエス・キリストの福音を大胆に述べ伝える人でありました、なりました。もう使徒の働きの2章3章のところを見ると、彼のメッセージは聖霊に満たされたそのようなものでした。聖書ははっきりと言っていますが、彼のメッセージを通して1日に3000人もの人がイエス・キリストを信じ、そしてバプテスマを受け弟子に加えられたことが書いてあります。どうして彼がそのように力強く、そのような迫害の中にあってもイエス・キリストを伝える人となったんでしょうか。それは彼がキリストに、キリストの真実とそのキリストにある力というものをいつも思い返して、キリストがもう目の前にいないけれども、天に挙げられたけれども、そのイエス・キリストの真実と素晴らしい力をいつも思い返していたからではなかったでしょうか。しかしペテロに真実であられた神様は、私たち一人一人にも真実な方でいらっしゃいます。私たちのこの社会、この世は便利な社会で、テクノロジーが発展した非常に住みやすい社会でありますけれども、罪の世界であります。この世は不真実が多いところであります。正しく評価される人が評価されなかったり、正しく扱われるべき人が扱われなかったりしたりすることがあります。私たちはそのようなことを、人のことを見ても、人を見るときあまり思わなくても、それが自分自身に降りかかったとき、どうしてこんなことがあるのか、いろんな感情が思い返されると思うんですね。しかしそのような場合であったとしても、キリストは私に対して真実である。キリストはどのような状況にあっても力に満ちておられるお方である。そのお方が私を愛し、私のために十字架にかかり、そして私に永遠の命を与えてくださるお方である。キリストの真実とその力を思い起こして歩んでいくとき、私たちは強められ、そして励まされて歩んでいくことができるんじゃないでしょうか。ペテロはいつも思い起こして歩むことを言いましたが、まずそれはキリストの真実とその力でありました。もう一つ彼が思い起こしてほしいことはこれでした。人となられた神の御子キリストの姿でありました。人となられた神の御子キリストでありました。一章の16節、私たちはあなた方に、私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者のです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。ここでペテロはもう彼が一生忘れることができない、そのキリストの姿が栄光に変わるという出来事を証言しました。それはもうご存知と思いますが、イエス様がペテロとその他の二人の弟子を連れて高い山にで起こったことでありました。マタイの福音書の17章やマルコの福音書やルカの福音書にもそのことが書かれてあります。私たちはそのことをよく知っていると思いますが、一緒に人として歩まれていたその主イエス・キリストが、 朝もお昼も晩も一緒のものを食べていた、一緒の食事をしていた 100% 人間であられた主イエス様のお姿が、その高い山に登られた時、なんとイエス様の顔が太陽のように輝き、イエス様の着ていた服が光のように白くなり、そしてイエス様のお姿が栄光の姿に変えられたということでありました。ペテロはそのことを見た時、マタイの福音書で、先生、これはもう素晴らしいことですと言いましたが、彼が一番驚いたのはその後、天から神様の声があったことでした。それは、これは私の愛する子、私の喜ぶものである。彼はこの言葉を聞いたんです。これは何を意味しているんでしょうか。これは、神は確かにこの地に下られたということを表しているじゃないでしょうかね。イエス様は神様であられます。イエス様は処女マリアからお生まれになられました。イエス様は大工の子として生きられました。しかしイエス様は全く罪を犯されませんでした。イエス様は父なる神様の御心からそれるようなことを一切行われませんでした。イエス様は 100% 人になられて、そして 100% 神のお姿をそのまま持っておられる神の御子キリストで、イエス様は 100% 人間で、そしてイエス様は 100% 神であられる。イエス様が 100% 人間であるならば、イエス様は私たちが経験するようないろいろな感情や思いもイエス様は経験されたはずだ。実際イエス様は疲れられました。イエス様はお腹を空かれました。福音書を見ますと、イエス様は乾かれました。イエス様は涙を流されました。イエス様は私たちが持っているような、そのような感情、そして私たちが経験するような苦しみ、痛み、イエス様は全部それを経験なさいました。しかしそれだけではなく、イエス様は人となられた神の御子であられますので、全ての天の栄光をお受けになられておられる方でいらっしゃいますので、イエス様はそのような中でも全く罪を犯されられませんでした。イエス様は神であられるので、私たち罪人を無条件に愛されました。公平に裁かれられました。イエス様は多くの奇跡をなさいましたけれども、究極的にはイエス様は全ての罪人の罪をあがなう救い主として生きられました。イエス様は罪のない清い体を十字架に捧げてくださいました。イエス様は鞭打たれました。鞭打たれてイエス様は血を流されました。痛まれました。叫ばれました。乾かれました。しかしイエス様は尊い血を流し、私たちの罪をあがなうために十字架で苦しみを受けられました。イエス様も墓に葬られました。しかしイエス様は神であられますので、三日目にそこからよみがえられました。イエス様は人となられた神の子キリストである。ペテロはこのことを思い起こすように、この手紙の受け取り人たちにここで進めたんでした。 ヘブル人の手紙の1章の3節にこのように書かれています。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能の右の座に着かれました。私たちが毎日の信仰生活の中でいろんなことが起こりますけれども、思い起こすべきことは、そして決して私たちが忘れてはならないことはこれではないでしょうか。人となられた、私を愛してくださった主イエス・キリストは完全なる神であり、完全なる人間であられる。イエス様は神であるので、私たちが遠く遠く離れて、神様であるので清い清い方であるので、もう近づくことができない、そのようなお方ではあられません。聖なる聖なる清い方でいらっしゃいますけれど、天の栄光を捨ててこの地に下ってくださった 100% 人間であられる方でもいらっしゃいます。私たちを理解してくださる方なんです。ヘブル人の手紙の4章の14節にこのようにも勧められています。さて私たちのために諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私たちの信仰生活の中で決して私たちが忘れるべきではないこと、いや、いつも思い起こしておくべきことは何でしょうか。それはキリストは真実なお方で、そこに人となられたこのイエス・キリストを私たちは思い、そして慰められ、また励まされて歩んでいくものでありたいと思うんですね。最後にペテロは何を思い起こすように進めたんでしょうか。それは確かな神の御言葉でありました。確かな神の御言葉を思い起こすことを進めました。18節、私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。ここでペテロは前の節で自分が山で体験した本当にイエス・キリストの変貌の姿、その体験よりももっともっと確かなものがあると、それは確かな予言の御言葉を私たちは与えられていますと彼は言いました。この手紙が書かれた時、この受け取り人たち、家の教会だったと思われますけれども、その教会にはいろんな考えを持つ人たちがそこに入ってきていました。いわゆる偽教師という人が現れていました。彼らは予言の言葉を都合の良いように差し替えて、そして自分たちが受け入れやすい、理解できるようにそれを曲げているようなことをしていました。結果的に彼らはキリストが再臨されるということを、いや、否定するというような考えにもなっていました。しかしペテロは、聖書は神様の言葉であり、聖書は最
最も確かなものであるとここで宣言をしたのでありました。聖書は聖霊に動かされた人によって書かれた完全なる神様のお言葉です。聖書には絶対的な力があり、絶対的な権威があり、それよりも上、それよりも以下というものは絶対ありません。私たちの国は、私たち自身は、この神様の確かな御言葉の上に私たちは存在しております。イエス様はこのようにおっしゃられました。マタイの福音書の24章35節で、この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることはありません。パウロがイエス・キリストと出会い、そして宣教師として召されて宣教の働きを始めました。彼はアジア地方に行って多くの人たちに福音を伝え、そして教会が建てられていきました。そして戻ってきて、そしてまた使わされて、そのような伝道を彼は2回3回と繰り返しました。そして後半に入って彼はエペソの教会を始めました。使徒の働きの20章の31節によると、彼は神様の導きでもうエルサレムに戻ろうとしていました。エペソの教会の人たちを置いて、そして自分はもうエルサレムへ戻ろうと彼は考えていた時でした。しかしパウロは確かである神様の御言葉を信じる人でありました。ですから彼はエペソで働き、エルサレムに帰ろうとする時、エペソの人たち、エペソの教会を神と神の御言葉に委ねて去りましたと書かれてあります。神様の言葉は確かであるので、もし私がいなかったとしても、この兄弟姉妹、エペソの兄弟姉妹たちが確かな神様の御言葉に立っているならば、必ず守られるはずだということを彼は知っていました。なんと素晴らしい彼の信仰でしょうか。私たちもやっぱり信仰生活において一ついつも思い返したいこと、それは神様の言葉にいつも戻ることじゃないでしょうか。御言葉を思い返して歩んでいく、ことあるごとに御言葉に戻る。不安の時もちろん戻る、しかし恵まれた時でももう一度御言葉に戻る。朝起きてまず御言葉をいただく、とにかく御言葉に戻って御言葉をいつも思い返す。もし私たちがこの確かな神様の言葉を思い返していくならば、私たちは必ず確かな正しい道に導かれていくんじゃないでしょうかね。御言葉を思い返し、御言葉を反復する、この御言葉に立ち返る、確かな神の言葉に戻る、これをいつも習慣とされているなら、そのような人は本当に悪い道から離れて、いつも清い道を、神の御心をまっすぐ歩むものとされていくんじゃないでしょうか。詩編の119の105に、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと書いてあります。ペテロはこの一章の19節で、御言葉は暗いところを照らす灯火だと言いましたね。彼はキリストが来るまでそれを目に留めていると良いのですと言いました。何を目に留めていると良いのです言ったんでしょうか。それは聖書の預言、つまり確かな神の御言葉で、私たちはやっぱりいつもどんなことがあっても、やっぱり私たちが変えるべきところはこの聖書じゃないでしょうか。 もうこの聖書を私たちが開けた時、神様は私たちの心を本当に特別に祝福してくださり、聖霊によって必要なことをいろいろな方面から神様は教えてくださるお方でいらっしゃるんですね。今朝私、最近ですね、私は新約聖書を2つ読んでまして、いや聖書を2つ読んでおりまして、聖書は唯一一つなんですけれど、最近訳が変わって新しいのが出て、で、私事でちょっとあれなんですけれども、進学校でご奉仕をさせていただいて、校長先生からですね、先生方への報告ですということで、こういう時代ですので、来年の2019年の4月から進学校で使う聖書を新改訳2017に変えたいと思いますので、よろしくお願いしますという、そういう報告であります。私はもうずっとこの新改訳聖書の第3版を使わせていただいて、奉仕をさせて、今もそれを使わせていただいているんですけれども、やっぱり学生に何か教えようとするときにですね、教えるものがそのことを分かっていないといけないと思いまして、私はその時から2004年の版の聖書を、購入させていただいて、そして両方読むようにしているんですね。で、去年のそれ言われた時から、第一コリントからずっと、なぜか知らないんですけど、第一コリント、普通だったらマタイの福音書とかですね、なぜか分かりませんけど、第一コリントの一章から読み始めたんです。第一コリントからずっと第二コリント、そして新約聖書も全部終わりまして、それから創世記の旧約聖書に戻りまして、ずっと読みまして、今もイザヤ書ぐらいまで来たんですけれど、イザヤ書の今日25章でした。17章から読んで25章ぐらいまで今日ずっと今朝読んだんですけれど、何か別の聖書を読んでるようなちょっと感じがあったりも受けました。特に読まれた方はご存知と思いますけれども、詩編や箴言というのは少しですね、表現が変わっていますね。点があるのに点がなかったりですね、丸はあるんですけれども点はないんです。私はこの前何も考えなかったんですけど、よく見てちょっとびっくりしたんですね。皆さんまた後であれでしたら見ていただいてもいいんですけれど、そう読んでいるうちにいろいろなことを考えさせられるんですね。私の弱さゆえに、読んでいるときにいろんなことを考えてですね、何かまた別のことをちょっと考えてしまって、これはいけないいけないと思って、もう一度聖書をその最初のところから戻って、そんなことも以前はよくあったんですけれど、しかしその日その日に思っているような、私の心を全部知られているようです。前にもその御言葉読んだことがある、その内容も分かるし、その背景もある程度知っている。しかしその日その日の自分に必要なことを神様は教えてくださる、励ましてくださる、慰めてくださる。神様のこの御言葉聖書、素晴らしいもんですね。素晴らしいもんです。ペテロはこの地上で経験した、他の9人の弟子たちが経験しなかった経験を彼はして、もう本当に心躍っていました。それはイエス・キリストが栄光の姿に変えられるという、そういうものでした。しかし彼は19節で、それよりももっと素晴らしいものがあります、もっと確かなものがあります、それを思い返してください、それは確かな神の御言葉ですと。今日午後ちょうど何気なく読んだ本なんですけれど、私たちの教会始められたドン・シスク先生が書かれた本、ちょうど私の机の左にありまして、英語なんですけれども、聖書に生きるための10の原則という本、何気なくパーッと私はそれ見たんですけれど、先生このようにおっしゃられて、私非常に励まされて教えられました。英語では10 principleFor biblical living. 先生はこうおっしゃられました。すべてのクリスチャンは神の言葉の指針を理解し、 毎日それを適用する必要があります。私は特に先生のこの毎日それを適用する必要があります。適用しようと思ったら私たちは御言葉を読まなければいけません。御言葉に向かわなければなりません。御言葉を思い返さなければなりません。すべてのクリスチャンは神の言葉の指針を理解し、毎日それを適用する必要があります。つまり毎日確かな御言葉に生かされる必要は、私たちは御言葉に戻っているでしょうか。御言葉から離れていないでしょうか。御言葉が反復されているでしょうか。この確かな、決して滅びることのない力のあるこの神の言葉がに私たちは繰り返し繰り返し向き合うことが習慣化されているでしょうか。ペテロは厳しい状況にあった人々に思い起こしてほしいことがありますと強調しました。それはキリストにある真実とその力を覚えることですと。そして人となられた神の御子キリストを思うことですと。そして確かな神の言葉を思い起こすことが、そうしていただくことが私の最後の残された人生で皆さんにしたいことですと彼は言いました。もし私たちがこの信仰の原点、基本に戻り、ペテロが進めたように、この思い起こしてほしいというこのことを私たちも一つでも二つでもいつも思い起こしていく、歩んでいくことができれば、私たちは苦しいところを通ったとしても、私たちは何かいろいろ揺さぶられたり、きつい風を受けたとしても、いろんな妨げが私たちの前に現れたとしても、神様は私たちの心を祝福し、そして強めてさらに引き上げてくださるんじゃないでしょうか。私たちが今心に思っていることは何でしょうか。このペテロの勧めに励まされて、私たちもこの信仰の基本的なこの原点をいつも思い返して、そして歩んでいくものでありたいと思います。お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、御言葉をありがとうございます。いつも思い起こして歩むべきもの、私たちに確かにあります。大切なことを教えてくださったことを感謝します。私たちを助けてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではご起立いただいて、なしたまえ長胸を賛美をいたしましょう。私たちは今日ペテロの手紙を通して、私たちが思い起こすべきことは何であるかということを見てまいりました。今日主が語られて、もし励まされて、またすべき決心として導かれていることがあれば、それに応答したいと思います。何でも一節なしたまえ長胸末